こんにちは。環境市民のエコまちライフのお時間です。今日の担当は
奥田ひとみと
高橋光一と
そして向井ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は素敵なゲスト来ていただいてますけれども、
はい、
林業大好き人間とおっしゃる
林業大好き人間、
はい、すごいタイトルですねとおっしゃる、まあ、雲ヶ畑の、はい、自治振興会の会長安井明雄さんにお越しいただいています。はい、雲ヶ畑ってご存知ですかね。
私わかんないです。
私も知らなかったです、
ね、案外ね知らないんですけど京都市北区なんです。かなり奥の方にあるんですけど、はい、またねその位置関係とか歴史的な深みなんかもそのお話をいただこうと思っています。はい、2週に分けて、お話をいただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さてね、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、林業大好き人間、雲ヶ畑自治振興会の会長安井明雄さんです。どうぞよろしくお願いします。林業大好きということで、ね、雲ヶ畑っていうところなんですけど、はい、案外ね京都の方雲ヶ畑ってご存知でないんですけど、まあ、ちょっとねどういうところなのか歴史的なこと場所的なことも含めてお話しいただけたらなと思います。
はい、ここがまあ三条大橋に近いということでもあるので、うん、まずあの三条大橋をに立っていただ真ん中ぐらいに立っていただいて、
はい、
川のいわゆる流れてくる北 の、 方向ですね、うんうんうん、上流側をずっと見ていただきますと、
はい、
まあ、東は比叡山で西は多古山、
はい、
でこの両、まあ、有名な超有名な、山を、結びましてずっと山脈山が山並みが、広がってます、
はい、見えますよね。
で鴨川は山上の橋からは一本なんですけども上流に行きますと、出町柳で高野川の水系と鴨川の水系に分かれます。でこの鴨川の水系をさらに上がっていきますと、
はい、
今度は、鴨川本線と、うんうん、からいわゆる鞍馬川ですね、
はい、
鞍馬川に分かれます。でこの雲ヶ畑というのはこの鴨川の本線のまさにその上流域に なりまして、まあ一級河川鴨川の、起点が村の中にあるということで、
起点ということは源流ですか。
源流ですね。源流がまあ雲ヶ畑にあるということで、まあ、源流そのものは、うん、京都でも非常に高い山である佐治木岳というのがございまして、う
ん、
ここで
一番高いんですよね。京都で比叡山が一番高いと言われてますけど、ね、実は佐治木岳というのはね、はい、標高高いらしいです、ね、
でそこの、中腹に、湧き出る水が、
はい、
本来から言うと、まあ、鴨川の水源となってるんです。でところがやはり、鴨川そのものは非常に大事ないわゆる川であるという歴史的なそういう重みもあるということから、うんうんうん、まあ、の信仰のいわゆる、源流というのかね、対象としては僕は岩屋さん神明院というお寺があるわけなんですけれども、はい、ここは、まあ、縁の尾詰とか空海さんが、はい、縁西のある、場所、
はい、
これが開いたまた改装したお寺を改装したというふうに言われてますけれども、ここに、洞窟がございましてそこのいわゆる滴り落ちる、まあ、水の一滴が、鴨川の信仰上のいわゆる、源流というふうに、
はい、
なってるというふうに言ってまして、まあ、以前にもちょっとインタビューでそんな話をしたんですけども、はい、やっぱり自然のいわゆるこう源流とね、
うん、
みんなに愛されたやっぱりこうそういう認知された、うん、源流の一滴っていうのはね、その2つをねやっぱり鴨川が持ってるっていうのをね知っておいていただくと非常に、うん、いいんじゃないかなというふうに思います、
ね、案外身近なところに源流があったんですよ ね、
そうですね。
そしかもこう北山大橋からずんとこう北の方を見るとこう山手があって、
そうですそうです、
ちょっとねこう雲がかかって、はい、いい感じの場所が雲が畑らしいんですけども、
そういう由来から来てるんですかね。
もともとはね ある方のいわゆる文献によりますと、はい、出雲ヶ旗っていうふうに書きまして、うん、出る雲の、旗と書いて、出雲寺という大橋がございますけども、はいはい、やっぱり古代はあの辺りにいわゆる出雲族が一つの集落をずっと形成しておったっていう、うん、歴史があって、で出雲は当然現在の出雲地方に結びついてますので、はい、古くは非常に古い時代からその出雲の関係の者たちが住まいしておったというふうに、うん、いわゆる言い切られる方もがございます。でまあそれは僕は正しいんじゃないかなというふうに今も思ってますし、でまあそれが何ていうのか国家が、できてくる過程の中で、うん、いろいろいわゆる交流が盛んとなり、人のいわゆる行き来も盛んとなって、住む人も増えてきて、
はい、
で同時に特に平安京を作る時に、
はい、
奈良県の方から蕎麦人、はい、いわゆる木こりさんですよね、大工さんという、まあ、木を扱うそういう専門の職人集団が、一緒に天皇家とついてきて、でこれが北山の、随所に、住まいした。でその、中の一部の人たちが雲ヶ旗の、地域に、住まいをした、
はい、
これが地域的には集落のスタートというふうに言われてるということなので、まあ平安京の、いわゆるこう作る時からずっと連綿と、うん、あそこの地域で住まいしてきたというのが我々の、はい、まあ、ルーツやというふうに認識しています。造営の、
ね、木材なんかも全部、うん、そちらから出てきたりとかしてるんです
かね。そうですね、皆さん丸太町っていうことで、
はい、
よくご存知だというふうに、うん、思いますけれども、元はやっぱり雲ヶ旗のところで、水を止めて、
はい、
でそこでいわゆる木を貯めて、
うんうん、
で鉄砲流しといいますかね、流して
水の勢いで
流していくというね、でそれを、まあ、丸太町でいわゆる集めて、
うん、
でそこで何ちゅうか引き上げて、で、まあ、都の造営のあれに財として使ったというのも言われておりますので、非常に、まあ、そういう意味では歴史的にもこの京都のね、
うん、
平安京都のいわゆるこうつながりは非常に古い長い歴史がある。で単に材木だけじゃなくて、はい、まあもともとはいわゆる仙洞御陵ということで、
うんうん、
御所のいわゆる直轄町、直轄領みたいなとこがありましたので、うんうん、江戸時代なんかには来ますとやっぱり勝負役、春のね、勝負のそういうを献上する役であるとか、宮
中に持っていかれる
って、はい、勝負役であるとか、あゆ役であるとか、
あ、取れたあゆを、
はい、
献上される、ね、
はい、そういうことにやっぱり従事する地域でもあったということですので、
大事にされてきたわけですよね、まあ、
だから大事にされてきたということと合わせて、やっぱり自分たちがやっぱりそういう結びつきが強いということをやっぱり連綿と受け継いでね、
うんうんうん、
大事にしてきたっていうのがね、
うん、
はい、そういう歴史がねやっぱりあったんじゃないかなと。
なるほど、
ね、で今もやっぱりそういう意味ではそのことを大事にして、
はい、
生きてる人たちもたくさんおりますので、まあ、そういうものとして今後も生き続けたいなというふうに思います。
なるほど、はい、なんかねちょっと聞くところによると、もののけ姫のなんか、ね、
はい、
モチーフが生まれたっていうふうにお伺いしたんですけど、
これはね、今昔物語で、
うんうん、
北山で山犬と暮らす娘の子っているものがあって、うん、でこれは実は堀田芳恵さんとから司馬太郎さんと、
はい、
それから何とか駿さんです、ね、うん、映画監督、
うんうんうん、宮崎
駿さんね、駿さんで、この方が、はい、いわゆる一冊の文庫本の中で対談されてるんですけど、うんうん、その中で司馬太郎さんが実はこの今昔物語のいわゆるそのモチーフの話を出されて、でもののけっていう、まあ当時は京都のいわゆる御所のね、
うんうん、
京都洛中の中にはそういうもののけのいわゆる話っていうのは非常に一般的に流布されて、いろいろそういう意味では長いそれが歴史があったわけなんだけども、ある時期にその まだもののけが雲ヶ畑の中に残ってると。ということは近代的な文明化した都会の中では住めなくなった、うんうん、いわゆるもののけが押し込められたようなことで、その住まいしてる一つの場所として実は雲ヶ畑および岩屋寺というものが、岩屋さんっていうのがあると。だからそこで自分は戦後いわゆる、産経新聞の、記者をやっとった時に、うん、実際に目の前でそういう体験をしたから、ぜひそれをモチーフにして、
はい、
監督にね、
はい、
映画化してもらえないかっていう話を持ちかけられて、でそういうきっかけの中でもののけ姫ができたっていうふうになってるというふうに本に出てます。
あ、そうなんですね、はい、すごいですね。もののけ姫がね、雲ヶ畑から京都雲ヶ畑から実は生み出されていたなんて素敵ですよね。
だからそれがやっぱり物語のね、物語文学とそれが一緒になってね、作品ができたっていうこと、非常にいいことやなというふうに思ってます。はい、
なんかね、歴史深いところで、まあ、歌舞伎の、ね、題材鳴る神というのもありますし、またそのあたりのお話なんかはね、はい、ちょっと、この後とか、あるいは次週にぐっとお話をいただけたらなと思います。じゃあ次は鳴神あたりからお話を続けていただこうかなと思うんですけども、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。ではここで一曲お聴きください。リタリアの、
ここで環境市民からのお知らせです。今日ご紹介するのは毎年恒例の環境教育リーダースタートアップ講座2017です。
はい、
私も以前卒業しました。
ですよね、はい、ちょっと私今年頑張ろうかと思っています。
おー、みんな出てます。これはですね、環境教育のリーダーを目指す人のための入門講座です。今年は子どもへの環境教育に焦点を当てたプログラムとなっています。期間は9月から11月までで全6回です。参加費はなんと無料でございます。
美味しいですね。
美味しいです。申し込みはですね、9月の13日水曜日までですので、お早めにお願いします。宮古エコロジーセンターまで電話でお願いします。075-641-0911 641-0911、以上行事情報でした。
ね、今日はもうなんかのっけから、林業というよりかは雲ヶ畑の神秘みたいなところのお話をしていただきました。非常にね、歴史あるところで、ね、次回はどうでしょう。
気になりますよ ね、全然知らなかったです。
私も知らなかった。
本当ですね、安井さん、次回はまたちょっと面白いお話があるそうで、
ありがとうございます、はい、また紹介させてもらいます、
ね、大好き林業ということでしていただきました。ではまた来週。
さよなら。
さよなら。
さよなら。